レバレッジ ETFs が危険な理由、ズギリターンとボラティリティ損失。レバレッジ ETFs は投資期間全体ではなく、1日のリターンの倍数を目標に運用されます。この非時リセットの仕組みにより、原資産が元の価格に戻っても損失が残ることがあり、大幅な下落時には元本の大半を失う可能性があります。2倍、3倍のレバレッジは通常、1日のリターンの2倍、3倍を目標とするもので、長期累積リターンの単純な倍数を保証するものではありません。価格が上昇下落を繰り返すと、日々変動する投資額にリターンが適用されるため、原資産よりも損失が早く累積することがあります。強いトレンド相場では、複利効果が有利に働くこともありますが、横ばい相場や急落相場では、ボラティリティ損失や大幅な下落が発生する可能性があります。信託報酬だけでなく、デリバティブ費用、資金調達費用、売買スプレッド、トラッキングエラーも実際の運用成績を押し下げる可能性があります。投資前には商品名よりも、メクロン検証に記載された日次目標、リバランス方法、最大損失シナリオ、早期償還条件を確認する必要があります。レバレッジ ETF は、少ない資金で市場の値動きより大きなリターンを目指せる上場投資商品です。しかし名称に表示された2倍、または3倍は、通常投資期間全体ではなく、1日の収益率の倍数を意味します。この違いを理解していないと、原資産指数が出発点まで回復しても、投資資金は減っているという結果になりかねません。レバレッジ ETFs とは何か、レバレッジとは、で、このように投資成果を拡大する仕組みを指します。従来のレバレッジ投資では、自己資金に介入金を加えて投資しますが、レバレッジ ETF は先物やスワップなどのデリバティブを利用して、目標倍率の市場エクスポージャーを作り出します。例えば、原資産指数の非時収益率の2倍を目標とする ETF は、その指数が1日に 1% 上昇すれば費用控除面で約 2% 上昇し、1% なくすれば約 2% 加算するように設計されています。3倍の商品であれば、同じ条件で約 3% の上昇または下落を目標とします。電子産の1日の騰落率、通常の ETF、2倍レバレッジ目標、3倍レバレッジ目標、プラス 5% やプラス 5%、約 10%、やプラス 10%、15%、約 5%、約 10%、15%、25%、20%、約 40%、約 60% の数値は、費用とトラッキングエラーを除いた単純な目標値です。実際の収益率は運用報酬、デリバティブ価格、資金調達コスト、市場流動性、リバランスのタイミングなどによって異なります。最大のリスクは、日次リセットであるレバレッジ ETF は、毎日の取引終了時付近に目標倍率に合うようポジションを再調整します。そのため、複数日にわたるパフォーマンスは、各日のレバレッジ収益率を順番に掛け合わせた値になります。費用を除いた単純な計算式は次の通りです。レバレッジ ETF の期末価値給、当初投資額クッポ、1プラス倍率た当日の原資産収益率。この計算結果は通常、次の式と同じにはなりません。当初投資額 T、1プラス倍率と原資産の全期間収益率。つまり、原資産の全期間収益率が 10% からといって、2倍商品の同期間の収益率が必ず 20% になるわけではありません。途中でどのような順序と幅で上昇下落したかによって、最終結果が変わります。これを経路依存性と呼びます。原資産が元の水準に戻っても損失が残る理由、100万ウォンを投資した後、原資産が初日に 10% 上昇し、翌日に約 99% 加算仮定したと仮定します。110万ウォンから約 99% 加算すると再び100万ウォンになるため、通常の商品は出発点に戻ります。区分開始金額初日、2日目最終金額、通常の商品、100万ウォンプル 10%、110万ウォン、9.09%、100万ウォン、2倍レバレッジ、100万ウォンプル 10.29%、120万ウォン、18.18%プル約98.18万ウォン。3倍レバレッジ、100万ウォンプル 30%、130万ウォン、27.27%、約94、55万ウォン、同じ上昇下落の過程を5回繰り返すと、結果の差はさらに広がります。区分5回反復後の金額、投資額比、通常の商品100万ウォン 0% と2倍レバレッジ約 91.2 万ウォン、 約 8.8% 3倍レバレッジ、約 75.6 万ウォン、約 24.4%。原資産は毎回元の価格を回復しましたが、レバレッジ商品には損失が累積しました。これは一般にボラティリティ損失つ、またはボラティリティドラッグと呼ばれます。変動幅が大きく、倍率が高く、保有期間が長いほど影響が大きくなる傾向があります。レバレッジが常に価値の下落を意味するわけではない。レバレッジ ETFs が時間の経過とともに必ず下落するわけではありません。原資産が複数日にわたって比較的一定の方向に上昇すれば、日々増加した投資資金に利益がつくため、単純な倍率を上回る成果が出ることもあります。例えば、原資産が2日連続で 10% ずつ上昇すると、累積収益率は 21% です。費用を除いた2倍商品は2連続で 20% ずつ上昇するため、累積収益率は 40% になります。これは、原資産の累積収益率 21% を単純に2倍した 42% より高い数値です。反対に、下落トレンドでは、複利が損失を拡大します。方向を当てるだけでは不十分であり、次の要素も同時に適合する必要があります。投資開始のタイミング上昇と下落の順序、日々の変動幅保有期間、実際の費用とトラッキングエラー、大幅な下落に耐えて保有できるかどうか従って、過去の長期チャートで高い収益率が示されているという事実だけで、将来の適合性を判断してはいけません。同じ期間でも開始日と終了日によって結果が大きく異なることがあります。急落すると元本の大部分を失う可能性がある。単純な理論上、2倍商品では原資NISAに 50% 加登録すると、2次目標収益率が 100% に達し、3倍商品では約 33.3% 加落するだけで 100% に達します。実際の商品には市場の値幅制限取引停止、日中のリスク管理、デリバティブ契約の条件、運用会社の措置が適用されるため、結果がこの計算式と正確に一致しない場合があります。しかし、1日で元本の大部分を失ったり、商品が早期償還されたりする状況は十分に起こり得ます。その後に原資産価格が回復しても、価値がほぼ失われたレバレッジ商品は同じペースでは回復しません。例えば、100万ウォンが 90% からってして10万ウォンになると、元本を回復するには 90% ではなく 900% のリターンが必要です。損失率のった投資資金、元本回復に収益率 20%、85%、25%、50%、50%、80%、90%、90%、90%、90%、90%、90%、90%、90%、90%、90%、90%、90%、90%、90%、90%、90%、90%、90%、90%、90%、90%、90%、90%、90%、90%、90%、90%、90%、90%、90%、90%、90%、90%、90%、90%、90%、90%、90%、90%、90%、90%、90%、90%、90%、90%、90%、90%、90%、90%、90%、90%、90%、90%、90%、90%、90%、90%、90%、90%、90%、90%、90%、90%、90%、90%、90%、90%、90%、90%、90%、90%、90%、90%、90%、90%、90%、90%、90%、90%、90%、90%、90%、90%、90%、90%、90%、90%、90%、90%、90%、90%、90%、90%、90%、90%、90%、90%、90%、90%、90%、90%、90%、90%、90%、90%、90%、90%、90%、90%、90%、90%、90%、90%、90%、90%、90%、90%、90%、90%、90%、90%、90%、90%、90%、90%、90%、90%、 ように分散されていますが、個別銘柄レバレッジ商品は1社の株価を拡大して追跡します。次のような個別企業のリスクがそのまま増幅されます。決算発表と見通しの変更、会計上の問題や経営陣に関する事件、規制及び訴訟、特定業種の市況変化、買収と資金調達の発表、取引終了後に発生したニュースによる価格ギャップ分散された指数より、1日の変動幅が大きくなる可能性があるため、ボラティリティ損失と急落リスクもたまります。海外の個別銘柄商品には ETFs だけでなく ETN やその名の ETP が含まれることがあり、法的構造と発行体の信用リスクもそれぞれ異なります。韓国で案内された個別銘柄2倍レバレッジ商品の強化された取引要件には、一般進化過程を合わせて合計2時間の事前教育と3000万ウォン水準の基本預託金が含まれる場合があります。適用対象、実施時期、詳細基準は制度及び証券会社の方針によって異なる場合があるため、実際に取引する前に最新の規定と該当する証券会社の案内を確認する必要があります。報酬以外に確認すべき費用と構造、レバレッジ商品の実際のパフォーマンスは、表示された運用報酬だけでは説明できません。資金調達コスト、目標エクスポージャーを拡大する過程で発生する金融コストです。デリバティブ費用、先物の乗り換え、スワップ契約、担保管理などに費用がかかる場合があります。トラッキングエラー、実際の収益率が目標倍率から乖離する程度です。売買スプレッド、市場価格の売却配と売却配の差です。乖離率、市場価格が純資産価値より高く、または低く取引される程度です。税金と為替レート、 海外商品は国ごとの課税と為替変動の影響を受ける場合があります。発行体リスク、ETN は一般に発行体の信用リスクを含みます。商品名に同じ倍率が表示されていても、原資産、運用方法、通貨ヘッジ、取引市場、法的構造によってリスクは異なります。投資前に確認すべき事項レバレッジ商品を検討するなら、少なくとも次の質問に答えられる必要があります。目標が非時収益率の何倍なのか確認したか？指数型 ETF なのか、個別銘柄 ATETN なのか区別したか？原資産が1日に 10%、20%、30% 活用した場合の予想損失を計算したか？引継ぎリバランス取引停止早期終了の条件を読んだか？運用報酬以外の金融コストとトラッキングエラーを確認したか？市場価格と純資産価値の乖離が拡大する可能性を検討したか？損失が拡大しても生活費や緊急資金に影響しないか？長期保有を選択した場合、倍率とリスクエクスポージャーを定期的に再点検する計画があるか？レバレッジ ETF は単に収益率がより高い ETF 数ではありません。日々リスクエクスポージャーを調整し直すデリバティブベースの仕組みであり、利益と損失の両方利が適用されます。倍率より先に日時も経路依存性、ボラティリティ、費用、最大損失の可能性を理解する必要があります。